こんにちは、遠藤亮君の運気向上プライムフォアです。今日もあなたが、さらに希望に満ちて生きていかれることを願って法案を発信したいと思います。まあ、こっからいよいよなんか法蔵菩薩の、メインイベントっていうか、有名な本願っていう言葉がありますけど、本願寺なんてね、これこっから来てるというね、法蔵菩薩48の、願を法蔵菩薩が立てる、でそれの、その誓いですね、それについて の、一つ一つ挙げられていくわけです。これ普通、ちょっと読んだだけだったら、なんとなくリアリティがなくて読み飛ばしてしまいがちなんですが、だからその読み飛ばさないで、真意を理解するためには、想像力を働かせる必要があるんですね。まず法蔵菩薩は王様だったわけで、この世の中では、一般的には、一番恵まれた、物質的には恵まれた地位も、生活があった、それを悟りを得たいというただ一重にそのために全てを捨てたということですよね。ということがあるので、このもし自分が、この生きとし生けるものを迎えるためにこのような素晴らしい浄土の世界を作りたいと、基本的にそういうふうに願うわけですけど、それでその一つ一つのね願いの中に、もしこれが叶わない、つまり人々を救うためのことができないのであれば、私は悟りを得ませんという誓いなんですよね。でここでね、想像力が必要なのは、つまり最高に快適だった暮らしを悟りのために捨てたんだけど、だけどそれ以上が自分の願うように救われないんであれば、自分はその悟りすら捨てるという、悟りは得ないという、これは深く想像を巡らすとなかなか大変なことですよね。つまり自分は何としてでもそれ例えば何かを得たいと思って、そのために自分の全てを捨てたと。だけどそれをさらにこう人のためにならないのであれば、それもその悟り、自分があらゆるものを捨てた、代償を得たものも捨てちゃうっていうね、それぐらいの覚悟で、本当は私たちは修行に臨むべきっていうことなんですね、実は。つまりこの法蔵菩薩がここで48のそういう願いを立てる、でその願いは世人を救うための願いであると。でその願いが叶わないんであれば、その悟りすら捨てるということを一つ一つ毎回言ってるわけですよ。でじゃあどうなったのかなというふうに、思うわけですね。ところがお釈迦様はね、とっくに法蔵菩薩はそれで悟って阿弥陀仏になってたんだよっていうね、なってるんだよって、宇宙の寿命分前からなってるんだっていうことをお釈迦様おっしゃるわけです。これどういう意味かというとですね、先ほど言ったように、これぐらいの気持ちを持って私たちは修行すべきだよねっていうふうに、言いましたけれど、それぐらいの気持ちでやることによって、でこの宇宙大霊と我々は融合できるというの、融合を受けることができるということなんですね。よく宇宙と一体になるなんていうことを言う人がいますが、これ宇宙大霊はどれほどの思いを持って愛を持って 慈悲を持って慈しみを持って、まあ、生きとし生けるもの一人一人を思いやっているのかという、その想像も想像を絶するほどのものです。だからそれと同じ心に我々なることによって、その融合を受ける一体になるということですよね。やはり同じ心を持たなければ、融合するということは、まあ、同じ心じゃない部分は分離ですから、やはり我々は同じような思いを持って、その祈り、それによって三昧に入っていくというね、瞑想状態に入っていくという、まあ、それは必死な思いがあって初めて成就すること、と言えると思いますね。このね、法蔵菩薩が阿弥陀仏に、なりましたっていうこの物語、法蔵神話というこの物語なんですけど、まあこれを一体どのように理解したらいいのかというとですね、まあ、一つは、同じ思いを持って修行することで、阿弥陀如来の融合を受けますよという、そういうことのがテーマの一つでもありますし、もう一つはこれ宇宙大霊が実は法蔵菩薩としてお生まれになって、そして、その思い、生きとし生けるものに対する思いを表現するために、このような物語を作って阿弥陀仏になるったという物語があるっていう、こういう逆転の、テーマなんですね。ちょうどこれはイエスが実は、まあ、神様が人として生まれて、でその神様の愛を示すために、愛を示すためにさまざまなこう人を癒したりとか、愛情あふれる行為をして、そして人々のカルマを浄化するためにこう何かあって、苦しんでまた天に上がったという、まあ、この、これはパウロの解釈ではあるんですけど、これと非常にまあよく似た話で、ちょっと仏教的に専門的な言葉を使うと本自衰弱とかね、本自というのはもともとの、は何だったのかと、そのもともとは宇宙大霊だった、衰弱というのはね、その方が浄土や天から降りてきて、そして別の形をとってこう現れたというのが衰弱、宇宙大霊が、法蔵菩薩として本日衰弱して、そして、生きとし生けるもののために修行して阿弥陀如来に、なったという物語は、それによって人々が救われる道筋がついたという、人はね物語によって救われるんですよね。で、まあ、次に次回からこの48の、ね、願いというものを、見ていきたいと思いますけど、まあ例えば月を見てもね、話があるようですけど、月を見ても、昔は月うさぎが住んでると思ってた昔の人はね、それがただ単に氷落としたイメージになってしまいましたよね。だから現代というのは非常に物語の破壊が進んでいて、それが人の心をさせている、これからぜひね、あなたもご自身の中で豊かな物語をこうした経典の中からね、リアリティのあるものとして、育てていかれますように。そしてより明るい希望を持って、希望もまた物語ですから、それが、より良い未来を作る糧となりますように。